ゴーゴー喧騒シーズン16。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン16第2回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。新年度になってあっという間に1ヶ月が経ちました。ゴールデンウィークは皆さんどのようにお過ごしになりましたか？現役生たちはそれぞれに部活動などでも忙しく過ごしたようです。吹奏楽部は4月26日に相模原市民会館で第45回定期演奏会を開催しました。またマンドリン部は5月4日に第33回定期演奏会を開催したそうです。さて今日もスタジオにゲストを迎えいたしました。今日は現役生が来てくれました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今日来ていただいたのは軽音楽部の皆さんです。タイタニックスアーの皆さんですが、私の隣には吉田さんが、座ってくれてますけど、一人ずつ自己紹介をお願いします。
ベースをやってます吉田響です。
リーダーなんで、そうですね、
はい、バンドリーダーです。
そしてその隣が
ドラムをやってます宮田優斗です。
宮田さん。そしてその隣が
ギターをやってます神崎奈々です。
そしてその隣に
キーボードやっています、うん、藤田由美です。
そしてその隣に
ボーカルやってます児玉美優です。
そしてちょっと様子の違う方がいらっしゃいますが、
はい、軽音楽部顧問の又川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生もご一緒に入っていただきました。61期ということで自己紹介してくれましたけど、61期ということは今何年生ですか？
3年生です。
3年生です。
はい。
じゃあそろそろ引退になるのかな。
6月で引退になります。
引退になって、じゃあ受験モードに入るわけですね。
はい。
なんでタイタニックスワンって言うんですか？
はい、実はタイタニックっていうのは壮大なっていう意味の形容詞で、うん、スワンっていうのは白鳥っていう意味なんですけど、うん、すごい大きく羽ばたく白鳥のようにかっこいい
バンドにね、
はい、美しいバンドになれたらなと思ってタイタニックスワンっていう名前をつけました、
うん、はい。リーダーの吉田君が、答えてくれましたけど、どうしてみんな笑うの？その感じ。声を殺して今笑ってましたけど、なんでいつもと様子が違うんですか？
ちゃんと真面目に喋ってるな。
真面目喋ってるなって、ちょっと違うぞって、はい、あ、でもそういう名前をこれみんなで考えた名前。
そうです、はい、
そうです、
タイタニックさんいい名前です。さて今日はこのスタジオどうして来ていただいたかということなんですが、まあ、皆さんはバンドで、男女混合バンドで女性が3人男性が2人ということなんですが、今年先日行われました相模原ロックフェスティバルでダイナボアーズ賞を取りました。おめでとうございます。
ありがとうございま す。
ダイナボアーズ賞取っていかがでしたか？
嬉しかったです。
嬉しかったですよね。他の方は？
いやもう本当に光栄な賞をいただいてありがたい限りです。
実はこの番組収録しているのが4月の22日なんですが、これからちょっとビッグなことが待ってるんですよね。何でしたっけ？
はい、ダイナボアーズ賞をいただいて、その副賞ということで、ダイナボアーズのその試合のハーフタイムで演奏させていただきます。
ダイナボアーズというのは三菱重工相模原ダイナボアーズということですけれど、
はい、
その、ホームゲームがあってハーフタイムの時に演奏するんですか皆さん？
はい、
生演奏。
はい、
生演奏です。
どうですか、練習してるんですか？
いやもう、
あ、もう頑張ってますよ。めちゃくちゃ頑張ってます。
曲はどオリジナル曲なんですか皆さんいつもやってるのは？
はい、
じゃあ今回ダイナボアーズ賞を取った曲というのはタイトルは何というタイトルですか？
また旅です。
これは誰が作ったんでしょう？
と作曲は私、神崎がやりまして、作詞が児玉がやりました。
ちょっと苦労話とか教えてくれませんか？
そうですね、これは夏合宿というものが、ありまして、そこで2日間で2曲を作るっていった合宿なんですけど、そのうちの1曲がこのまた旅っていう曲でした。で、まあその2 2日間で作るということなんで本当に時間がなくて、その中で限られた中で睡眠時間も少なくなった中で、うん、みんな切り詰めて、頑張って作った曲なので、うん、本当に大変だったけどすごい思い出のある曲です。
あ、その合宿の時っていうのは泊まりで合宿するんですね。
はい、そうです。
どっかに行くんですか。
長野県
に、はい、もう毎年やってるんですか先生。
いや、実は今年、初めてやったイベントというか、行事でして部活動でやったんですけど、まあ、あの他校さんと一緒に二校合同で行かせていただいて、2泊3日行ってきました。
じゃあもう缶詰状態。
そうですね。
で、
で
曲作りに励む、
はい、
そうです。
その中でできた曲、
はい、
いつも神崎さんは作曲担当なんですか。
はい、あの、まあ中には違う曲もあるんですけど、うん、ほとんどは私が作ってます。
で、曲と詩とどっちが先ですか。
曲が先です。
曲が先。じゃあ神崎さんの曲が先にできて児玉さんが作詞、
はい、
どうでしたか。
この曲は今までタイタニックスワンであまりやったことがないジャンルだったので、うん、すごくどういう歌詞を書こうかなって悩んだんですけど、ちょっと大人っぽい雰囲気もある曲なので。
どういうことを歌ってるんでしょう。ざっくり言うと、
大学生ぐらいの男の子の恋愛です。
他のメンバーは曲とかその詩の内容とか聞いた時どんな感想だったんですか。
結構乗りやすい曲で、うん、その割と大人しみの曲をやることが多かったんですけど、こうやってこう体を乗りやすい曲を作れたのは、いろんな人に聞いてもらっても、うん、その乗ってもらえるのですごい嬉しかったです。
うん、他の方どうでした。
なんか初めて聞いた時、うおってなって、なんか今まで俺たちのバンドになかったものが出てきたみたいな感じで、とてもワクワクして、今もワクワクしながら叩いてます。
あ、そうか、ドラムですもんね、はい、もう一番ねリズム取らなきゃいけないけど、自分の出番が来たぞみたいな。
はい、来たって思います。
来たって感じ。いいですね、いいですね。藤田さんはどんな感じでしたか。
そうですね、すごい曲調もあって、なんかライブでやるっていうのにいい曲なんです。なんかライブしに来たなっていう風に思える曲なので、すごいなんか最初聞いた時もこの曲やってみたいっていうすごい楽しい気持ちになりました。
でもそのそれぞれの楽器の、まあ、楽譜があるのかないのかわからないんだけど、それはどういう風に考えるんですか。
私が作ってるのは、まあ、メロディーとコードとこうざっくりした構成なので、他の人の楽器っていうのは結構ノータッチで、みんなにそのこういうのをやってほしいんだっていうのを伝えて、それをみんなが汲み取ってくれてやってます。
あ、じゃあそれぞれにこんな感じでやろうっていう、でそれで最後にまとまるわけ。
はい、そうです。
はい、このバンド、タイタニックスワンはどういう仲良しなの、それともこう意見をこう交わす、どんどんこう言い合うタイプなの、どっちなんでしょうね。
普段は結構あのカジュアルに話すことが多いんですけど、やっぱ曲作りとかその曲の練習になった時には、切り替えて真剣にやってるので、ちょっとピリッとすることもあるんですけど、その中でもみんな真剣に頑張ってます。
うーん、気まずくなったりなんてことはない。
まあ、なんでみんな笑うの。どうして、
まあ、ないね。
あの先生、いろんな、ね、バンドをあのこれまでも、ね、ご覧になってきてると思ってますが、あのタイタニックスワンはどうですか、どういうバンドなんですか。
強みというか、なんていうか今お話にあったところと結構近いんですけど、なんていうんだろうな、なんか同じ方向向いてることをがあのこのバンドの強みかなと思うので、まあ、あの距離感というか遠くなったり近くなったり今話あったかと思うんですけど、同じ方向向いてるのがこのバンドの強みかなっていうのは見てて近くいて感じますかね。
そうなんですね。まあ、さてあの後ほど曲はね聞いていただこうと思うんですけれども、ちょっと皆さんに現在の喧騒について伺いたいと思いますが、まずあの好きな学科とか嫌いな学科とか、ちょっとその辺のことを伺ってみたいと思います。お一人ずつちょっと言ってくれません。
はい、僕は体育が好きなんですけど、はい、でもちょっと社会が苦手です。
社会もいろいろありますけど、あ、
僕は日本史取ってるんですけど、ちょっと暗記量が多くて苦手です。
ちょっと苦手なので、じゃあどうでしょう。
僕が好きな学科は物理です。
お、
物理大好きです。
物理大好きです、はい、理系ですね。じゃあ、
はい、理系です。
へー、物理が好きっていう片鱗はあるんですか普段から。どうなの。
あんまりないですね。
あ、でも力学っていう分野があるんですけど、うん、彼はすごいちゃんとめちゃくちゃ勉強してます。楽しそう。
そういうの分かるんだ。
勉強してるだ、勉強してます。
素晴らしい素晴らしい。じゃあ神崎さんどうですか。
1年生の頃にしかないんですけど、私はやっぱ音楽が大好きで、うん、音楽の授業は本当にいつも楽しみにしてました。
選択科目ですもんね。
そうですね、
美術か音楽で選ぶんですね。
はい、
うーん、それ1年生の時だけ。
そうなんです。
つまんないね。
はい。
じゃあ藤田さんは。
私は今理系なので数学3っていうその3年生の数学の微分積分っていうものとかをやっている科目を取ってるんですけど、うん、まあ解けると楽しいんですけどやっぱり難しいので苦手でもあり好きでもありっていう感じですかね。でも本当周りの子とかも教えてくれたりとか、うん、助け合ってなんとかやれる環境なのですごい、うん、なんか楽しめてもいるし、まあ、でも難しいっていう感じです。
へ、まあ、難しいけどそれをこう解けた時の嬉しさとかはありますもんね。数三、
数三です。
そうですね。じゃあ児玉さんは。
私は数三を取らないですけど、うん、数学はやってるので。
ちょっと待って、理系が多いのこのメンバーは。
5分の3が理系です、
ね、5分の3が理系で、はい、あ、じゃあ理系理系、はい、理系で数3。
あ、いや数3は取ってない。
あ、取ってない。
数 2, 2, 2 C まで、
うん、で得意科目はどうですか。
数 B が好きです。
へ
え。あのやっぱ達成感がすごいんですよ。暗記が苦手なので、うん、そのただ文字を見て覚えるっていうのは自分の中では作業家になっちゃって、でも数字を書いてちゃんとした答えが一個まとまるじゃないですか、うん、それがすごい好きなので私は数学が好きです。
好きですね、
はい、
あの部活動多分軽音楽部は、まあ、ダイナボアーズ賞も取ったぐらいですから練習もすごく一生懸命してると思うんですけど、部活と勉強の両立っていうのはどうなんでしょう。こう大変なのか、こう悩んだりするのか、それとも楽勝なのか、どなたか一人お答えていただけません。
はい、まあ、もちろん勉強も頑張んなきゃいけないんですけど、うん、その部活の時間はしっかり部活に向き合って、頑張るっていう感じでやってて、
うん、
まあ、ただ軽音楽部っていうのはその個人連でその自分の楽器と自分一人で向き合う時間っていうのも重要になってくるので、うん、その自分の限られた時間の中で、勉強とその自分の個人連とのバランスを取りながら頑張ってます。まあ、ただ勉強は時間も限られてくるので、その隙間時間とかにちょっと英単語を見るとかそういうのを意識してやってます。
あ、部活の隙間時間ってこと。
いや、あの例えば、うん、お風呂入ってあとすぐとかに見てます。
そう、細切れの時間を上手に、
細切れの時間に。
うん、あの先生、喧騒の部活事情なんですけど、うん、どうなっちゃった、はい、あの加入率ってどのくらいなんですか。
加入率か、でも他の学校と比べて結構高い方だと思います、うん、多分9割くらいなんじゃないかな、全校で見た時にかと思います。
あので、今の高校生はとっても忙しいと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
授業って何時まであるんでしょう。
あの今50分授業で長い時だと7時間あるので、一番最後終わりが遅いと16時15分終わります。
でそっから部活ですか。
そうですね、16時40分から、まあ、部活が開始するというか。
で何時ぐらいまであるんですか。
18時半くらいで
終わります。2時間ぐらい、
はい、
で塾はじゃあ通ったりはしない。
通ってます、
はい、
その後。
はい、そうです。
塾行くんですか。でじゃあ塾って何時までやるの。
私は9時40分21時40分までって感じで、
それ行って帰って、はい、また次の朝8時ぐらい、
8時40分ショートホームルーム、
ね、頑張ってますね。最近の喧騒で話題になってることが何かあったらぜひ教えてほしいんですけど。
いろいろ工事が進んでおりまして、うん、直近だと 2,3 年の間に体育館とかも物質棟も改修されたんですけど、最近人工芝がテニスコートの方に敷かれました。
それは皆さん知ってるの。
ちょっ
と知らなく
てあんまり馴染みがない、
じゃあ人工芝になるともう水たまりができなかったりとか。あ、
そうですね、
あんまりね。軽音楽の活動はどこでやってるんですか。
普通にその校舎の中にある4階の視聴覚室でやってます。
みんな集まってやってるんですね、はい、じゃあテニスコートまではちょっと距離もあるし、
ね、そうですね、
あんま知らないかもしれませんね。あの先日今年の入学式に出席させていただいたんですけど、体育館が新しくなっていて、なんかちょっと床とかもピカピカしてていいですね、よくなりましたね、
はい、
だってちょっとあれでしょう、あのこう怪我しそうなところぐらいまで行ってましたもんね。
すごかったですね。
すごかったですよね。ですから卒業生としては大変に嬉しいところだったんですが、さて先生、はい、あの現在の県創生についてちょっとご紹介していただけるとありがたいです。この番組はこれから県創に入ろうかなって考えているお子さん、それから親御さんが聞いてくださってるんですが、何かメッセージがあったらぜひ。
そうですね、現在の県創生ですよね、
うん、の姿、
うん、あの学年による色がはっきり出てるかなと思ってまして、例えばあの今話してるというか参加してくれてる3年生はこう理系の教科、数学であったり物理にあったりに対する関心が強くて、でも他の学年だと例えば世界史に対する関心が強くてっていう風に、こう学年によるこう色があるかなっていうのが今ここ最近喧騒いて感じるところですかね。
あ、そうなんだ、やっぱり違うんですね、その年でね、はい、そうですね、はい、ただしあの制服はずっと変わってないと思います。
変わらないです、
はい、もう昔あの私の古い頃から同じ制服だし、それからバッジもね、あの学年ごとに色が違うんですけれど、私も多分緑だったと思うんですが、緑と黄色だったっけな、
緑と赤と青、
あ、青か、はい、ですね、それで学年のね、胸にそうつけてるんですが、それも変わらないままで、ちょっと今になったクラシカルな感じですけどもね、卒業生として嬉しい限りです。それでは、軽音楽部のタイタニックスワンの皆さんに出ていただきましたが、皆さんからも、これから喧騒に入る中学生に向けて一言ずつ最後メッセージお願いします。
はい、これから喧騒に入るかもしれない子たちに向けてなんですけど、まあ、やっぱり部活も勉強も頑張んなきゃいけない学校で、忙しくはあるんですけど、ただすごい充実した学校ですし、いろんな行事とかもあるので、あの本当に充実した3年間を送れると思います。ぜひお越しください。
素晴らしい。そして
吉田君も言ってくれた通り、結構忙しくて部活も勉強もハードなことが多いと思うんですけど、でもその中に楽しさっていうのが絶対あると思うので、喧騒おすすめです。
おすすめです。
ぜひ来てください。
喧騒はすごい人が良くて、私もいてとても楽しくて心地のいい学校です。ぜひ来てください。
はい、
前の3人の話でもあったんですけど、本当それぞれがいろんなことに、部活だったり勉強だったり外部のことだったり挑戦する人が多くて、本当努力を認め合ってくれるというか、すごいサポートもしてくれるしっていういい環境だと思うので、ぜひ来てくれたらなと思います。
はい、そして最後、
喧騒めっちゃ楽しいです、来てね。
もうね、さ、あの皆さんの、ね、コメントから楽しいってことが分かると思いますけど、あの多分こうみんなで認め合えるっていうのはいいですね。それがいいことなのかもしれません、
はいはい、
じゃ最後にタイタニックスワンの皆さんの演奏を聞きたいと思います。曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いてください。タイタニックスワンで
またいつか。
喧騒し、ここからは喧騒同窓会の役員が交代でお届けする喧騒しのコーナーです。今月の担当は19期生の厚見由紀です。よろしくお願いいたします。喧騒時代は今の軽音楽部の前身のフォークソング同好会でバンド活動をしていました。その仲間とは40年以上経った今でも月に1回集まってバンドの練習をしています。ここで喧騒同窓会事務局からのお知らせです。喧騒同窓会では同窓生の名簿管理のほか、会報の発行、ホームページの管理、現役生支援などの活動を行っています。同窓会報は年に1回12月に会員の皆さんのお手元に届くように発行しています。住所やお名前が変わった場合は、 同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡ください。ご連絡をいただくことで会報も確実にお手元に届きます。クラス会、学年同期会、部活動の同窓会の開催支援として一人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。活動の内容や各連絡方法など詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何回でもお聞きいただけます。またホームページや会報に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしています。よろしくお願いいたします。喧騒し、今月の担当は19期生の厚美幸でした。喧騒シーズン16第2回いかがでしたか。高校時代私は放送委員会に入っていました。部活ではなく委員会だったのですが、昼休みに音楽番組を放送したり活発に活動していました。今日のオープニングでマンドリン部の定期演奏会の話をしましたが、放送委員会をしていたこともあって、当時マンドリン部の顧問をなさっていた渡辺勉先生が私に定期演奏会の司会をやってみないかと声をかけてくださいました。ステージでの本格的な司会はそれが人生初の経験でしたし、現在の仕事の原点なような気がします。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。